ビタディのラジオビタディズム。ビタディズムへようこそ。この番組はプオタトレーニーのビタディがプロレスやトレーニング、アニメ、音楽など日々感じたことを思いのままに語る本音トークラジオです。皆様、新年明けましておめでとうございます。本年も引き続きラジオビタディズムよろしくお願いいたします。ということで、本日は1月の4日、新年一発目の更新でございます。2023年ですね。まあ2023年だからどうとかっていう年でもなくなってきたんですけれど、本当にね、最近はなんかこう、去年もそうだったんですけど、2022年ってなんぞと思いながら過ごしたら、いつの間にか2022年が終わってもう2023年が来ちゃうという。大人になるとね、本当なんか時の流れが早いですねっていうことをしみじみと感じながら、本日はもう 1.4 ですね。新日本プロレスと、あとは東京女子プロレスですね。東京女子プロレス見てからの、新日本プロレスっていうのが最近は結構流れになってきてるので、特にね、そこに、まあ、ノアが 1.4 を、一昨年その前か、2020年からやってたと思うんですけど、まあ、今年はね 1.4 なくなって、ノアがね、まあいいことですよ本当。ノアの 1.4 はね、やっぱどうしても分散されちゃいますからね。どうしてもなんかこう、新日を選ばなかった、選ばずにノア来たみたいな、なんかノリになっちゃうから、あんまり良くないよね。お互い業界のパイをね、食い合わないように、やっていくのがいいんじゃないかなと思います。そんな中、本編ではね話せないので話しておきますけど、 1.1 清宮剣王と牟田中村ですよ。牟田中村すごかったっすね、マジで。いやー、ちょっとね、圧巻ですわ。申し訳ないですけど、清宮剣王もねすごかった、すごかったけど、ちょっとね、やっぱあの試合を見せられると、なんていうのかな、なんかこう、アスリートプロレスの限界みたいなところを見せられたような気がしますよね。アスリね、いやすごいんだけどね、ノア的な面、ノア的な面が出たかと言われると、まあそこで勝負するしかなかったっていうのはあるとは思うんですけど、清宮剣王はね、技一発一発の難易度とか、ちょっとしたこう危険性とか、っていうところで勝負するしかなかったからこそだと思うんですけれど、メインにあんなことされちゃうと、もう全部持ってかれちゃうっすよね。ただまあ、すごいもの見たっていう感覚はそのセミでもあるし、なんで、あんなこう一世一代のね、一世一代じゃないな、もうプロレス史に残るような試合とをこう持ってこられると、ちょっと苦しいなという感じはしますけど、でもね、そこからのこう物語というか、メインを持ってかれてかれたからこその物語みたいなものがこれから紡がれていけば、あのメインを超えていく可能性もあると思うんで、そこをね、ちょっと清宮剣王っていうところに期待していきたいなと思うのが、未来を見据えるプオタファンなんじゃないかなと思います。はい、そんな、ノアトークをしてきたんですが、本編は全く関係ありません。ということでね、テーマトークの方に移っていきましょう。本日のテーマは 1.8 スターダムのプレビューです。それではどうぞ。今回のテーマは 1.8 スターダム名古屋大会のプレビューやっていきます。僕の2023年のプロレス染めは、スターダムから、始まります。スターダムですね、 12.29 の両国大会、非常に評判がよく、メインイベントの、シュリ・ジュリアが2022年の、最後の最後に、マッチオブザイヤー候補をぶち込んできやがったと、話題なんですけれど、その他にもね、かなり話題があって、まあマッチクオリティ的な面から言えば、2022年スターダムっていうのはかなり良かったし、これからもね、期待できるところなんじゃないかなというところで、一発目はスターダム決めてこようかなと思っております。はい、この名古屋大会は一応ビッグマッチという体で、やっております。タイトルとしてはトライアングルダービー1、in 名古屋、名古屋来て徴用スターダムと。来て徴用とかあんま聞いたことないですけどね、名古屋弁で。あの川村市長ぐらいしか、使いませんよね。この、まあ、トライアングルダービーっていうのは6人タッグの新しいリーグ戦で、1月の3日の、横浜武道館からこのリーグ戦が始まって、名古屋で、タイトルマッチを含む、このトライアングルダービーの公式戦が行われるという風になってます。早速ね、試合の方プレビューやっていきましょう。はい、まあご多分に漏れず試合順までは書いてないんですけれど、まあ大体ね、公式の一番下から第一試合になるんで、一番下から、まあ、第一試合と仮定してやっていきます。第一試合、新春ランブル、岩谷真由、葉月、小熊、飯田沙耶、甲午桃、舞香、姫香、林下宇多美、レディーシー、天崎美優、ルアカ、シュリ、未来、水森ユナで、スターダムランブルです。試合組むのめんどくせえからってランブルにすんじゃねえよっていうね、めちゃくちゃ適当じゃん。スターダムの良くないとこ出とるよこれ。早速絶対適当だもんこれ。ルールはどうなってんだろうこれ。オーバーザトップロープよね多分。それすら書いてない。うん、まあおそらくはオーバーザトップロープでっていう感じですよね。うん、特になんかこうテーマ性があるようには思えない。シングルチャンピオンはいないよね。シュリも違うし、そうね、フューチャーもいないし、テーマ性がゼロ。とりあえず試合組むのめんどくさいからランブルでぶち込んどけみたいな。その割には岩谷とかシュリとかね、なんかこの辺もうちょっとあれじゃない、トライアその6人タッグのリーグ戦のなんか前哨戦みたいなの1個ぐらいやってもと思うけど、まあまあでもこんだけの人数ちょっと試合組もうと思うとちょっと大変なんすかね。まあ全6試合になってるんで、まあ一つ一つの公式戦の濃度が上がると思えばまあいいのかなと思うんですけど、なんかこうね、見たい選手の活躍が見れるのかっていうところはまあお察しかなという感じです。はい、ここからは、トライアングルダービーの公式戦になります。第2試合、ジュリア、桜井、舞、テクラの、バリバリボンバース対、月山若、網倉里奈、桜井優子の、ロリポップです。 DDM でワールドのチャンピオンになったジュリアとコズミックエンジェルズプラスカラーズの、組み合わせですね。まあ、ここはそうですね、桜井舞と月山若っていうところが対比になってくると思うので、そのあたりは注目かなと思います。 アミクラ桜井は僕初めて見ると思うので魅力が出ればいいかなと思いますけど、うん、まあでもジュリアテクラって結構強いっすよね。ゴテスのリーグ戦はね勝てなかったっぽいですけど、うん、まあ負ける感じはしないかなという気がします。第3試合、白川美奈ザイアブロックサイドマライアメイのクラブビーナス対渡辺桃トーラ夏子鹿島咲の大江戸隊です。この白川美奈、ザイアブロックサイドマライアメイは12月29日白川美奈復帰戦で白川が、連れてきた外国人2人と組んで、クラブビーナスっていう、ユニット内ユニットみたいになるんですかね。一応反応的には白川がタムとかにツイッターで送ってるこうリプとかツイートを見る限りは、まあコズミックエンジェルズの中にこうクラブビーナスっていうのを作るのかなという感じを受けるんですけれど、ただ白川と、うなぎのピンク歌舞伎は完全に解散ですという流れになっているので、まあ、もしかしたらここはコズミックエンジェルズから離脱して新しいユニットを作るのかなと、うん、ってなったらちょっと期待ですよね、うん、白川美奈がユニットリーダーとしてやってくってなるとかなりこうスターダムの、まあ、首脳陣的なところも、まあ、白川に対してかなりこう期待値があるのかなと思ってしまうので、まあ、こういう持ってき方するっていうのは結構、うん、これからの、白川に対して期待ができるのかなと。相手がね大江戸隊っていうことで、まあ、やりやすいですよね、うん、明らかにこうヒールテイストの相手に対して、まあ、フェイスの立場としてやれるので、うん、ただまあ反則とかが入ってくると新しいね外国人の魅力みたいなところが若干見えづらいくなってしまう可能性もあるので、まあ、そのあたりはちょっとそうですね、夏子とか桃あたりのね、うん、手腕に期待かなと思います。第4試合、中野タム夏っぽい咲き組のコズミックエンジェルズ対、セラリサ鈴木鈴柊木くるみのプロミネンスの対決です。おー、まあテーマ性としてはそうだな、まあ、中野タムが IWGP 女子王座を持ってくるかどうかっていうのはそんなにそんなにまあテーマにはならないかな、うん、ならないね。まあ、持ってたとしてもここで誰かがタムに勝って挑戦ってことにはならないですよね、うん。まあ、どう考えても IWGP 女子王座っていうのは、新日本のビッグマッチ用の、タイトルっていう風に今は見えるので、そう考えると、このプロミネンス勢がスターダムの代表として新日本の、リングに上がるかって言われたらちょっとそういうことはないのかなって思っちゃうので、うん、うん、まあプロミネンスのね、活躍に期待したいとこっすよね、うん。まあ、タム夏っぽいも、タック王座から陥落してしまったので、逆にこのプロミネンス、あそうだ、プロミネンスがそうかあれなんだね、アーティストだから、うん、そこに勝っとけば、このリーグ戦に勝たなくても、優勝者の後に挑戦できるっていう形になるので、うん、あだからこの試合順なのね、セミ前っていうね、うーん、なるほどなるほど、やっぱりプレビューをして分かるところもあるっすね、うん、期待。はい、はい、次、セミファイナルハイスピード選手権試合、王者安住対挑戦者スターライトキット、来ました、約束された好カードですよ。はい、 2022年長岡でのハイスピード選手権がかなり話題になりました。特にオスプレイがリツイートして褒めたことによってかなり世界的にもこう知れ渡ったというか、実際僕もダムワールドでこの試合を見たんですけど、まあ、この2人にしかできない攻防だなっていうところはかなりあったし、まあ、実際生で見てたら年間ベストバウト候補に絶対上がるだろうなっていう試合だったんで、それが名古屋で見れるっていうのは熱いっすね。いやー、これはちょっとね、去年も、まあ、去年の振り返りを見てもらった、聞いてもらった人は分かると思うんですけど、 1.2 のね、ノムタク岡林が僕の去年のベストバウトになっちゃったので、これはね、年始に2023年ベストバウト出ちゃうかもよという期待がかかる一戦になっております。まあ、もうこれは細かいこと考えずにね、2人のこうちょっとエモいところだとかっていうのを、攻防に感じながら見れば、あとはもうどんどんハマっていくだけだと思うんで、楽しみに見に行きたいと思います。ラスト、メインイベント、ワンダーオブスターダム選手権試合、王者上谷沙耶対、挑戦者ソーレーアミです。2022年、1年間、ワンダーのベルトを守ってきた、上谷沙耶と、現在フューチャーオブスターダムのチャンピオンであるソーレーが挑むと、2冠王に挑む形ですね。これはなんかあったのかな、なんかそのこのカードが決まった前後をしっかり把握しないのでわかんないんですけど、多分5スターでも負けてるとかそういうわけではないんですよね。このあたりはちょっともう一回試合見る前に確認しておきたいなと思うんですけれど、まあ、タイプとしては、スピードハイフライヤーの上谷沙耶とパワーファイターのソーレ、まあ、でかいっすよね、170ちょっとぐらいある。で、かなりねリングの中で華やかさと力強さが、交わる対決になるかなと思っています。上谷のハイフライムーブをキャンセルしてのこうパワー技みたいなのが見れたらめっちゃ楽しくなるんじゃないかなと思ってます。まあ、これが12度目の防衛戦になると思うんですけど、確か11ワンダーのベルトは11回、渡辺桃が確か11回防衛して、最多防衛記録になってると思うので、これが記録更新になるのかな。それをソーレで消費するのはどうなのかな。まあ上谷勝つ前提で言ってますけどね、これでソーレ勝ったらちょっとあれっすよね。あ、でもあれか、ソーレのフューチャーはもうすぐ確か期限が切れちゃうから、逆にもうワンダー取って期限切れで、じゃあもうフューチャーは返上しますっていう流れでも、まあ、問題はないのか。そう考えるとちょっと期待が持てるので楽しみになってきますね。はい、ということでね、スターダム 1.8 のプレビュー、やってまいりました。2023年プロレス染め、まあ、スターダムのね、マッチクオリティっていうところは僕はビッグマッチであれば信頼してるので、その辺のね地方大会はちょっとってなるときは結構あるんで、まあ、できれば結構名古屋国際会議場でもしっかりとスモーク耐えたりとか、入場に力入れてやってほしいなと、思ってます。はい、そんなこんなで今回のテーマトークは以上となります。ラジオビタディズムエンディングです。番組ではリスナーからの質問、意見、感想を募集しています。ハッシュタグビタディズムでのツイート、 質問箱、リプ、DM までどしどしお待ちしています。そんなこんなで第82回いかがだったでしょうか。2023年のプロレス染めはスターダムっていうのはちょっと前から、決まってて、知り合いと行きますかっていう話をしたんですけど、なかなかカードが決まってこない。まあ年末にねビッグマッチがあるっていう中で、なかなかさ早くは決まらないという状況で、どうなのかなって思ってたら、まさかまさかの、アズミキットっていう高カード、あとワンダーの選手権までついてくるっていうので、かなりこうテンションはね上がってますね。あのスターダムの地方興行、まあ名古屋しか行ったことないんですけど、あんまり冠がついてない、名古屋の国際会議場大会ってちょっと正直そんなにこう力入ってねえなっていう時があるんですね。それを考えるとやっぱりビッグマッチっていう冠とタイトルマッチが2つあるっていうところはすごく安心感があります。さらにこれでペーパービューとか売り始めたら、まあ可能性はあるですよね。だってタイトルマッチ2つ、まあちょっとねアンダーが弱いんでペーパービュー売るとこまではいかないかもしれないですけど、でもねペーパービューなんて売り始めたら間違いなくこう力を入れてきてくれると思うので、かなりね期待できるんじゃないかなと思っております。うん、2023年のスタートもいい感じに切れるんじゃないかという気合を入れて、スタートも行ってきます。はい、てなわけで、本日のビタディズムは以上となります。この時間のあなたのお相手はビタディでした。さようなら。